使徒の働き4章23節から31節を司会者が拝読いたします。さて、釈放された2人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残さず報告した。これを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げた。主よ、あなたは天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られたお方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もろもろの国民は虚しいことを企むのか。地の王たちは立ち構え、君主たちは相ともに集まるのか。主と主に油へ注がれた者に対して、事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人たちやイスラエルの民とともに、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手とご計画によって起こるよう前もって定められていたことをすべて行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。また御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてください。彼らが祈り終えると、集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。それでは赤木先生に本日の聖書箇所より、神に向かって声を上げたと題して御言葉を取り継いでいただきます。赤木先生、よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。苦難、悩み、苦しみに遭うとき、どうすればよいのでしょうか。やむにやまれぬ事態に遭うとき、どうすればよいのでしょうか。自分の試練ではなくても、助けたいのだが助けるために何もできない方々もいるでしょう。使徒の働きで初代クリスチャンのいろいろな苦難が出てきます。叩きのめされたり、迫害されたり、殺されたりしていました。そのクリスチャンはどうしたのでしょうか。よく彼らは祈ったと記されています。実は祈ると祈りという言葉が最も多い新約聖書の書はこの使徒の働きなのです。しかしその祈りの内容は一回しか書いてありません。その一回が今朝の箇所です。私たちの大多数はこれほど迫害に遭ったことがないかもしれませんが、この箇所から苦難の時の祈りについていろいろなことを学びます。しかしこの箇所は単なる祈り入門レッスンではなく、この祈りではこの祈りは神様の創造からイエス様の再臨まででのご計画を含む祈りなのです。そして世の中にある国々、政治、イエス様が行われること、私たちの救い、 私たちのクリスチャンの働きもこの祈りに出てくるのです。さて、この苦難の時にいた初代クリスチャンはどう祈ったのでしょうか。皆さんが今経験している苦難や悩みは私には分かりませんが、御言葉と祈りによって助けと励ましをいただきましょう。一つ目のポイントは、御言葉を思い出そうということです。この祈りは聖書引用と言及であふれているのです。しかし、まずそれらの引用や言及がわかるために、どのような事情があったか知ることが必要です。前に言ったように、この祈りは迫害されているクリスチャンの祈りです。2ヶ月前イエス様は同じ都市のエルサレムで殺されました。使徒の働き2章でイエス様が殺された杉越から50日後のペンテコステにキリスト教宣教が始まり、次の3章でヨハネとペトロが神殿でイエスの福音を説教しました。しかしその結果、この4章でペトロとヨハネが一晩投獄され脅かされました。次の5章で使徒たちが逮捕され殴られます。そして7章でステパノが殺され、8章で使徒たち以外エルサレムにいたクリスチャンが皆散らされてしまいます。23節で新しい段落と新しいシーンが始まります。ペトロとヨハネは祭司長たちと長老たちの脅かしから帰ってきました。一つの集団に脅かされているだけではなく、神殿を支配しているサドカイ人である祭司たちも、改宗に強い影響があるパルサイ派の人たちである長老たちも反対しています。もちろんローマの当局は関心がありません。助ける人がいないのです。この人たちはどうしますか。24節にこれを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げたと記されています。自分に何かができる力はありませんが、すべての支配、権威、権力、主権の上におられる神を覚えたのです。そしてこの方に向かって祈りました。心を一つにしてと記されています。互いに一つの目的のために心を一つにして祈りました。この祈りで最初にどう言いましたか。互いに御言葉から神様はどういう方なのかを思い出しました。すなわち神様の主権性を思い出しました。主よ、あなたは天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方ですとあります。創造主なので神様は創造物すべての上におられる、主権のすべて持っておられる方なのです。どんな世にある支配でも、この神様はそれより無限に力を持っておられる方なのです。祈っている人たちの上にも、脅かしている人たちの上にも、自然と自然災害、健康と病気、命と死の上にも偉大な神様がおられます。神様はすべてを作られた方なので、人間が行うことに対して何もできないわけがありません。むしろどんなことをなさるとしても、それが お出来になるのです。使徒の働きの仲介者はしばしば24節が御言葉の引用が言及だと認めますが、24節はどちらの旧約聖書箇所からなのかについてさまざまな意見があります。出エジプト20章11節、ネヘミヤ9章6節などの箇所からだと思われています。私もこれについてよく考えましたが、結論は使徒の働き4章24節は一つの箇所からではなく、旧約聖書に何回も出てくる言葉で、神様はどんなに偉大な方であるかと強調する文ということです。使徒の働き4章で迫害されている苦難に遭っているクリスチャンたちは、祈りでこの言葉によって神様が絶対的主権を持っておられる方だと覚えました。私たちも御言葉からこれを思い出しましょう。次に25節と26節に、この集まっているクリスチャンたちは詩編2編1節2節を思い出しました。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もろもろの国民は虚しいことを企むのか。地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、使徒の働き4章にダビデが千年くらい前に書いたように、世にある支配者たちや君主たちは主と主に油注がれたキリストに反抗しています。その詩編はどう続くのでしょうか。詩編2編4節にこう書いてあります。天の御座についておられる方は笑い、主はその者どもをあざけられる。どんな力があっても、どんな権威があっても、神様に対しては何もできません。神様に反抗する国々がそうであれば、私たちが経験する苦難もそうではないでしょうか。神様はすべてを知っており、すべての上に主権を持っておられるのです。ある時は私たちには苦難を経験する理由がわかりません。聖書に出てくる人物もそうです。例えば呼ぶ記の終わりに、神様は呼ぶの苦しみの理由について何も説明してくださらないのです。神様がおっしゃることは、私がどういうものであるか思い出しなさいということだけなのです。使徒の働き4章にある詩編2編の引用は、神様の主権の思い起こさせるだけではなく、この引用を通してこのクリスチャンたちは今自分たちが経験している神様と神様のために対する反抗は、神にとって偶然や予想外の問題ではないと思い出しました。このことも予言されていました。これは次のポイントにつながっています。次のポイントは、御言葉から神様のご計画を思い出そうということです。祈っているクリスチャンたちは25、26節にある引用から、27と28節に自分の時代に起きたことを述べます。こう言います。事実ヘロデとポンティオピラトは異邦人たちやイスラエルの民と共に、あなたが油注がれた あなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手とご計画によって起こるように前もって定められていたことすべてを行いました。ヘロデ、ピラト、ローマ人、イスラエル人のイエス様に対する反抗が詩編2編の成就の部分だと認めます。今あっている脅かしや迫害はイエス様の殺害の続きですが、イエス様の十字架で起きた殺害も神様の御計画によって起きたことなのです。これも彼らが御言葉から思い出したことです。詩編2編から思い出したことだけでなく、27節でイエス様はどう呼ばれているでしょうか。3つの表現が出てきます。あなたが油を注がれた、聖なる、しもべという3つの言葉です。これらの表現は旧約聖書の数箇所からの表現ですが、どの箇所が述べる前に3つ目の表現を少し考えます。イエス様はしもべと呼ばれています。新改訳2017 では奴隷という意味があるドゥロスという言葉はよくしもべと訳されていますが、これは別の言葉です。このパイスというギリシャ語の言葉はよく青年や息子や娘という意味がありますが、しもべという意味がある時もあります。興味深いことは、新約聖書でダビデ、イスラエル、メシアが神のしもべと呼ばれている時、いつもこの言葉が使われているということです。旧約聖書のギリシャ語訳、72訳でもイザヤ書のしもべの歌のしもべもこのパイスという言葉によって訳されています。この言葉とこの3つの表現が一緒に出てくることはもっと意義深いです。それは油を注がれたという表現もこのしもべという言葉も一緒にイザヤのいわゆるしもべの歌というイエス様を表現する箇所に出てくるということです。そして聖なるものという表現はこの時代そのしもべの歌によって予言されたメシアを示す表現になっていました。皆さんがご存知のようにイザヤのしもべの歌はイエス様の振る舞いも私たちの罪の許しのための苦しみも死も復活もイエス様による世界の人々のための救いも将来の王国も予言しているのです。使徒の働きで祈っているクリスチャンたちは2ヶ月前に起きたイエス様の殺害はこのご計画の中にあったと認めるのです。そして祭司長たちと長老たちの脅かしはペトロもヨハネもこのクリスチャンたちも殺してもそのご計画に対して有効に何もできません。そのご計画は詩編2編8節に書いてあるように、神様は国々を御子への譲りとして与える、地の果ての果てまで御子の所有としてということを含んでいるのです。使徒の働き4章18節に祭司長たちと長老たちはイエスの名によって語ることも教えることも一切してはならないと命じたとありますが、このご計画によってイエス様の福音による救いは地の果てまで 広まっていくのです。イザヤ49章6節、すなわち2つ目のしもべの歌にそう書いてあるからです。こう書いてあります。私はあなたを国々の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。私たちも御言葉から神様のご計画を思い出しましょう。そのご計画はイエス様の究極的な勝利のご計画です。義と公正のご計画です。これはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するというご計画なのです。そして私たちの許し、命、復活、栄光、永遠の御国を受け継ぐことのご計画なのです。ですから苦難の時に御言葉から神様の主権性とご計画を思い出して、神様に向かって声を上げましょう。次にこの祈りの29、30節にある後半には、この脅かされているクリスチャンたちの願いがあります。29節の最初の部分で、主よ、今彼らの脅かしをご覧になってくださいと言っています。彼らの脅かしをご覧になってということはどういうことなのでしょうか。ルカの福音書1章25節に同じ言葉が、目を留めると訳されています。神様は全知全能なので、見る前に知らないことなど決してありません。その意味は心に留められて、それに対して何かをされるということです。出エジプト2章25節に、神はイスラエルの子らをご覧になった、神は彼らを御心に留められたと書いてあります。その結果、神様がイスラエル人のエジプトから救い出してくださったのです。使徒の働き4章にも、このクリスチャンたちは私たちの受領と迫害を心に留めてくださいと祈っています。直接脅かしや迫害から救い出してくださいと祈っていないということは明らかなのです、なことです。まあ、そういう祈りも悪くはありません。詩編や他の聖書箇所に、被害や怪我や迫害から救ってくださいという祈りが出てきます。イエス様ご自身も、ルカの福音書22章42節に、父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってくださいと祈っておられました。しかしイエス様の祈りが、しかし私の願いではなく御心がなりますようにと続くように、使徒の働き4章の祈りも、自分の救い出しより優先されることがあれば、それはすべて神様に委ねるということなのです。私たちが救い出されなくても、私たちが最も求めるべきことは神様のご計画による御心だからなのです。神様に委ねることはいつも簡単なことであるわけではありません。だからこそこういう御言葉を思い起こすことが必要なのです。私たちは苦難の理由がわからない時が多いですが、私たちのことを心配してくださる神様が、すべてをご自身に委ねるように指示しています。 ペテロ第一五章七節にこう書いてあります。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。さて最後に、神様に従えるようにお願いしましょう。この祈りの最後の部分にもう一つの願いがあります。29節の後半と30節に、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。また御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてくださいと記されています。新改訳2017では、2つの願い、すなわち語らせてくださいと行わせてくださいがあるように見えますが、ギリシャ語ではこれは一つの文です。後半が前半を修飾しています。つまりしもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてくださいという一つの願いがあり、30節にあることは神様が同時に行われることを述べます。30節は別の願いではありません。この祈っている人々は自分の神様の前での立場を認めています。しもべという立場です。前に言ったように25節と27節にイエス様がしもべと呼ばれているとき、パイスという言葉が使われています。29節にある言葉は別の言葉です。よく奴隷という意味があるドゥロスという言葉です。しもべたちは主人のことを求めます。しもべたちは主人の命令と御心に従います。29節で祈っているクリスチャンたちが願っていることは、イエス様が前に命令されたことを彼らがすることです。使徒の働き一章八節、イエス様が使徒たちにエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと言っておられます。いつイエス様が再びおいでになるのか分かりませんが、その時まで私たちクリスチャンは、今日の箇所が言及した詩編2編とイザヤのしもべの歌に書いてあるように、地の果てまでイエス様の福音を伝えることを通してイエス様の証人になります。この信徒たちはすべきことをしています。御言葉を語ることです。この信徒たちは自分の弱さを知っていました。自分が人の前で怖くなって恐怖でイエス様を知らないように行動するようになってしまう恐れがあると知っていたのです。私たちもそのようになってしまうでしょう。苦難の時、神様に従うことは難しくなります。だからこそ試練と呼ばれています。その時にこの信徒たちのように、あなたを信頼しあなたに従うように助けてくださいと祈ることができるのです。31節で神様がこの祈りに答えられました。彼らが祈り終えると集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出したとあります。この箇所から苦難の時にどうすればよいのか、また祈りについてさまざまなことを考えさせられました。御言葉を思い出しましょう。御言葉から神様の主権性とご計画を 思い出しましょう。そして神様にすべてを委ねて、神様に従えるように願いましょう。しかし、この箇所から私たちの苦難に対してどうすればよいのか学ぶことができるとしても、使徒の働きの文脈の中でこの箇所の主要な目的は祈りのレッスンということではありません。実はこの祈りの内容は使徒の働きの主要なテーマと一致しています。使徒の働きは初代クリスチャンからの現代の教会のあるべき姿についてのレッスンではありません。使徒の働きはペトロとパウロの伝記でもありません。むしろこの祈りから考えたように、使徒の働きのテーマは絶対主権を持っておられる神様のご計画によって、どんなことがあってもイエス様が再びお入れになるまで、弱くても迫害されても神様の民を通して聖霊の力によって神様の救いの御言葉が地の果てまで広まっていくということなのです。ですから使徒の働きの始まりでイエス様がエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと言われたのです。さらに使徒の働きの最後の節に、エルサレムから遠く離れているローマで投獄されたパウロについて、少しもはばかることなく、また妨げ得られることもなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えたと書いてあります。また、四章で集まっていたクリスチャンたちが、彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてくださいと祈りました。だからこそ私たちも神様の主権とご計画を覚えながら、すべてを神様に委ねて同じように祈ることができるのです。お祈りします。愛する天のお父様、主よ、あなたは天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企むのか。地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、事実ヘロデとポンティオピラトは異邦人たちやイスラエルの民とともに、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってイスラエルの都に集まり、あなたの御手とご計画によって起こるように前もって定められていたことすべてを行いました。主よ、今私たちのことをご覧になってください。あなたは私たち一人一人のことをご存じおられます。苦しみ、気落ち、苦難、喜びもすべてがあなたの目の前にあります。どうか励ましであっても助けであっても、一人一人に必要なことを与えてください。今も新型コロナウイルスが広まっていっています。戦争があります。政治の問題、社会の問題、個人の問題も数多くあります。どうか憐れんでください。命を与えてください。 私たちがいつも憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づくことができることを感謝します。しかし私たちの願いではなく、御心の通りにしてください。昔のようにご自分の恵みの言葉を明かししながら、あなたのしもべたちである私たちにその御言葉を大胆に語らせてください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。